九州は一つ。
俵万智です。匠の蔵、作る人、開く人、発する人。ここ九州沖縄の食材、料理、工芸など様々な分野の匠を訪ねます。今日の匠は創作フランス菓子ロワゾーブルー、下上明弘。熊本県玉名市、その市街地の一角で味のみならず美しさでも多くの人を魅了する洋菓子店のオーナーパティシエ。2007年に洋菓子のコンクールで地方のパティシエとしては初の日本一を獲得。地元九州に暮らす多くの後進たちに勇気と希望を与えた下上さんのその先、彼が見つめる未来を。
花村優作です。
成瀬香織です。
このお二人と一緒に探ります。
Future その先。
下上さんはお店で働くスタッフたちにはどういったことを伝えてらっしゃいますか？
はい、細かい小さい目標でもいいので、毎日毎日それを持ってクリアしていくように。例えば今日10分でできたことを明日9分でクリアできるとか、本当そういう積み重ねでいいと思うんですけども、1年先にこうありたいっていうんであれば、やはりその今日できなくても明日できるような、できそうでできないような目標を持っていくと、まあ1年後にはそれにぐっと近づくんじゃないかなというふうに。まあそれはあの個人の技術面のことはそういうふうに思ってますね。あとはやはり周りを見て仕事ができる人になってほしいというか、それはまあ気遣いであったりとか、それはすごく大事だと思います。
その技術面と周りを見ていくっていう、そういう精神面と両方ですね。
はい、
そうやっていろいろ磨く上でもコンクールっていうのは挑戦するのは大事なことですか？
やるやらないっていうのは口にするのは簡単だと思うんですけども、やはりそこでもう一歩こう踏み込んで覚悟を決めれるかどうかっていうのは、そうでないと僕はやる意味はないと思いますね。言い方悪いんですけども、参加することに意義があるっていう言葉があると思うんですけども、全くそれがあのダメとは思わないんですが、やりたくないものにそういう理由で出てしまうっていうのは、時間とか材料とか無駄なものがすごく多いと思います。でもそこをあの本気で向き合った時っていうのは、無駄が無駄じゃなくなると思うので、ということはやはりそれなりの覚悟っていうのは必要かなというふうに思ってますね。
参加するからにはやはり何かを勝ち取るぐらいの貪欲さっていうかな、そういうものが
やはりそこがあるとないとでは全く違うと思うんですよね。ないと多分やった後でもあまり変化は起こらないと思うんですけども、その過程の段階でのその本気度っていうか覚悟っていうのは、その後に必ず反映してくるものだと思うので。
原さん、覚悟ですか？
そうですね、簡単にやる気ありますっていうそんな程度ではなくって、やはり覚悟がありますっていう、そういうふうに言える人じゃないとやっても意味がないんじゃないかなって、そういうお話かと思いました。
でも下上さんはその技術だけじゃなくて、本当にいろんなことを普段からスタッフに伝えてるんですね。
それは感じました。ケーキは日常の楽しいシーンに寄り添うものだから、スタッフには楽しく作るようにというふうにおっしゃってたり、喧嘩しながら文句言いながらではいいものは作れないんだよっていうことですとか、なんかそういう下上さんが折に触れ伝えてらっしゃる感じっていうのは、厨房で働くスタッフの生き生きした感じにすごく出てるような気がしましたね。
いや、そんなロワゾーブルーには下上さんに続いて日本一に輝いたパティシエ、パティシエールがいるそうですね。
そうなんです。2015年にスタッフの泉夏樹さんが女性ケーキ職人の日本一を決めるコンクールで見事優勝されました。
コンクールに挑戦するときって、泉さんはあの下上さんからどのようなアドバイスあったんですか？
とにかく練習をもうずっと言われてて、後ろでずっとついてて見てもらってたので、アドバイスというよりはプレッシャーをかけられました。
なるほどね。やっぱりそこに下上さんがいらっしゃるっていうこと自体がもう、はい、ちゃんとやらなきゃっていう気持ちにさせてくれる存在なんですね。
はい、あの実際はすごいシェフたちがあの審査員に入られるので、そこに負けない 他の選手にも集中力で負けないようにということでプレッシャーをずっとかけられてたみたいなんですけれども、その部分では本当に本番助かりました。
そうですか、はい、じゃあ本番はそんなにプレッシャーに負けることなく。
そうですね、全く動じず、周りの選手は見えてなかったです。
あ、そうですか、はい、その実際優勝した時って何か下上さんおっしゃいました？
名前が呼ばれた瞬間、会場にシェフのよしという声は響いたんですけどおそらく私以上に喜んでくれたんじゃないかなと、まあ、その後はよくやったと、かっこよかったと言ってもらいました。
そうですか。泉さんにとって下上さんってどういう存在ですか？
憧れですね。従業員のこともしっかり考えてくれるシェフですし、こだわりはすごく強いシェフなので尊敬して後をついていきたいなと思ってます。
これからどんなパティシエールを目指されますか？
お菓子作りはすごく好きですし、憧れのシェフと一緒に今お店に立たせてもらっているので、今後もシェフと一緒に感動させられるスイーツをいっぱい出していきたいですし、どんどん入ってくる若い子たちにもその楽しさを一緒に経験してもらいながら、私も成長していきたいなと思っています。
なるほど。
田原さん、よしってこう下上さん本当に嬉しかったんでしょうね。
ね、その声が聞こえたっていうことですから。泉さんが日本一に輝いたコンクールのテーマは柔らかい酸味ということだそうです。でケーキやカップデザート、フランス伝統菓子アメ細工、その4品を制限時間4時間15分で作るという、まあ、なかなか過酷な、ね、レースのようなあのコンクールですね。
それにしてもその泉さんの言葉から下上さんとの師弟愛みたいなものがすごく伝わってきましたよね。
そうですね、本当にとってもいい関係だなと感じましたね。下上さん、これからの夢って何かありますか？
もちろんこの店を続けていきながらなんですけども、できればですね、僕お酒もすごく好きなので、カウンターでお酒と一緒に出せるスイーツバーをやりたいなというふうに思ってます。
素敵、は
い、デザートを作る方ももっと自由にやってみたいっていう自分の気持ちもあって、そういうふうなのが表現できるのがカウンターでお客さんとこう向き合いながら、好みを聞きながら今日はこういう風にとか表現できたらなというふうに思ってます。
すごい。じゃあそこで今日はちょっといちごの気分なんだけどとか伝えて作っていただくとか。そうですね、はい、すごい、ワクワクする、うん、じゃあそのカクテルを注文するような感じにも似てますね。まあ、
はい、それに、はい、なんか今やってる仕事はもうどうしてもこう安定したものっていうか、もうこの作り方はこうだっていう決まって、それをきちんと提供して朝からショーケース並べてるスタイルなので、そうではなくてもっと臨場感があるというかライブ感があるようなデザートがそういう場ではできると思いますので。
なるほど。しかもその食べる人が目の前にいるっていうのもね、お店のテイクアウトの部分とは違いますよね。はい、
テイクアウトではできない表現を熱いものと冷たいものを一緒に出すとか、すごく無限にできるんじゃないかなと思ってますね。
田原さん、その場で作ってもらえるスイーツとお酒が一緒に楽しめるなんて、これ常連になりたいですね。
なりたいです。であのやはりケーキってテイクアウトだから食べて喜んでる顔を実際見ることができないんでっていうふうにおっしゃってて、なんか私もね、まあ、本を書いてますけれども、それ読んでる人がどんな顔して読んでるのか見てみたいなって思うことあるんですね。だからそういう点でもとても共感いたしました。これから下上さんはどのようなケーキ職人でありたいっていうふうに思ってらっしゃいますか？はい、
まだまだ分かんないところもたくさんあるんですよね。で、まあ、分かってたつもりでももっと違う方法がここから先見えてきたりもすると思うので、いつもそういうことにはちょっと敏感でありたいなと思ってます。やはりそういうふうな、なんかこう求めるものがなくなってくると足も止まって成長も止まってしまうのかなというふうに思いますので、そこはいつも何か新しいもの、何かいい方法っていうのは気にしながら仕事は続けていきたいなと思ってますね。